14ページ浄化槽設置整備事業補助金ご活用ください。町では生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため合併処理浄化槽の設置を促進しており、単独処理浄化槽または汲み取り便槽から合併処理浄化槽へ入れ替える際の費用の一部を補助しています。補助を希望される方は事前に生活環境エコタウン課へお問い合わせください。また申請方法などは町公式ホームページでご確認いただけます。補助対象区域、補助対象となるのは公共下水道、農業集落排水及び公設浄化槽の整備区域以外とします。補助内容、専用住宅の既存単独処理浄化槽または汲み取り便槽を合併処理浄化槽に入れ替える場合の設置費用、配管費用及び既存単独処理浄化槽などの処分費用の一部を補助します。また敷地が狭小であったり休憩者地にあったりするなど一般的な工事費に比べ設置費用が高額となる場合、困難工事費として上乗せして補助します。補助限度額、令和5年度設置費補助、人相5人相補助金額38万2000円、7人相46万4000円、10人相59万8000円。配管処分費補助、区分配管費補助金額10万円、処分費6万円、困難工事費補助、区分困難工事費補助金額20万円。なお工事費が補助金額を下回る場合などは工事費が補助金額になります。予算額に達した時点で受付終了となります。問い合わせ生活環境エコタウン課、電話 581-2121 内線223。7月は社会を明るくする運動の協調月間です。犯罪や非行を防止し立ち直りを支える地域の力、再出発を見守る社会へ。社会を明るくする運動は、すべての国民が犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更生について理解を深め、それぞれの立場で力を合わせ、犯罪や非行のない明るい地域社会を築こうとする全国的な運動です。法務省が主唱し、今年で73回目を迎えます。犯罪からの立ち直りは、彼らを見守り支える地域社会の温かい心が必要です。また、彼らが立ち直り、二度と犯罪を起こさなければ、私たちが暮らす地域も安全で安心なものになります。期間中、町では、深谷地区保護司会、寄居支部や、寄居地区更生保護助成会を中心に、街頭広報活動などを行います。皆さんで対話と触れ合いの輪を広げ、犯罪や非行をした人たちの立ち直りを支えましょう。問い合わせ、福祉課、電話 581-2121、内線121。愛の募金にご協力ください。寄居地区更生保護助成会、清水文子会長では、毎年、愛の募金活動を行っています。町内では、更生保護助成会が発会した平成12年度から、この募金に取り組み、令和4年度には、54万3000円のご協力をいただきました。募金は、一部を県内、町内の福祉施設へ、また、次代を担う子どもたちの健やかな成長を願い、絵本代として、町内の保育所や、小学校など16カ所へ寄付させていただきました。更生保護助成会は、心ならずも罪を犯した人や非行少年に温かい手を差し伸べ立ち直りを支援し、犯罪や非行のない明るい社会を築こうと活動しているボランティア団体です。 皆さんの温かいご理解ご協力をお願いします。問い合わせ、清水文子さん、電話 581-3331、 15ページ、町長コラム、データボックス、気になる数字、より町長峰岸勝明、大輪の花5000、諸説あるようですが、日本三大花火大会といえば秋田県大仙市の大曲の花火、全国花火競技大会、茨城県土浦市の土浦全国花火競技大会、そして新潟県長岡市の長岡祭り大花火大会の3つ、また有名どころでは隅田川花火大会などもよくテレビ放映されています。しかし相やしばらく全国的な知名度は高くなくとも、ふるさと寄居町にも町民に愛され、今年で92年目を迎える花火大会があります。コロナ禍による2年連続の中止、規模縮小を経て今年は4年ぶりの本格開催。加えて会場となる玉淀河原は中心市街地活性化事業により浸水遊歩道などが整備されました。8月5日土曜日の当日は以前にも増して大勢の皆様に楽しんでいただけると確信しております。関東一の水祭り、より玉淀水天宮祭、その素晴らしさはロケーション、会場となる玉淀河原の対岸絶壁の上は日本百名城である八潟城跡、そこから打ち上げられる花火の総数は約5000発、幻想的な水面の船出し、花火との距離の近さ、その迫力は他の追随を許さず、仕掛け花火の美しさは古今無双。当日の来場者は約6万人、より町民自慢のお祭りです。コロナ禍により様々なイベントが中止を余儀なくされた3年間、これまで当たり前だと思っていたことが実はありがたいことであると改めて知りました。縁あって同じ時代を生きる皆様とこれからも笑顔でお会いできる機会を増やしてまいりたいと思います。夏のエコライフデイウィーク2023より、夏のエコライフデイウィーク2023よりは、地球温暖化を防止するライフスタイルの実践に向けたきっかけ作りを行うためのキャンペーンです。専用のチェックシートを使用して、部屋を出るときは明かりを消したり、冷房を適切に使用したりするなどの環境に配慮した行動を行っていただき、それぞれの行動に応じて削減できた二酸化炭素の排出量を確認することができます。キャンペーンに参加し、ご自身のライフスタイルを見直すきっかけにしてはいかがですか。実施期間、7月8日土曜日から8月27日日曜日。参加方法、インターネットによる参加となります。詳しくは次の二次元コードからアクセスしてください。下に QR コードがあります。また町公式ホームページからもチェックシートのデータを入手できます。なお、紙のチェックシートは生活環境エコタウン課でも配布します。提出期間、7月10日月曜日から8月28日月曜日。なお、紙のチェックシートで参加された場合は、期間内に生活環境エコタウン課へチェックシートをご提出ください。その他、キャンペーンの結果は9月下旬に町公式ホームページに掲載します。問い合わせ、生活環境エコタウン課、電話 581-2121、 内線 223-224。
16ページ、教えて、よりいの SDGs。 SDGs、持続可能な開発目標のゴール、目標とそれに関連する町の施策や取り組みを紹介します。今月は16、平和と公正をすべての人に、持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進し、 すべての人々に司法へのアクセスを提供し、あらゆるレベルにおいて効果的で説明責任のある包摂的な制度を構築する目標です。あらゆるレベルにおいて有効で説明責任のある透明性の高い公共機関を発展させるとともに、あらゆるレベルにおいて対応的、包摂的、参加型及び代表的な意思決定を確保することを目指しています。関連する町の基本施策、子育て支援体制の充実、青少年の健全育成、人権尊重と総合理解の促進、男女共同参画の推進、町の主な取り組み、子育て世代に対する包括的な支援を充実します。学校と地域が連携して子どもたちの道徳性を育む環境を整えます。一人一人の人権に対する正しい理解を深める人権教育、啓発事業を推進します。様々な分野における政策や方針の立案、決定過程に女性の参画を推進します。問い合わせ、総合政策課、電話 581-2121 内線462。不妊検査費、不育所検査費補助金交付事業の費用補助を一部変更しました。町でお子さんを望む夫婦に対して、夫婦揃って受けた不妊検査及び不育所検査に関わる費用の一部を補助しています。令和5年4月以降に終了した検査開始時の妻の年齢が35歳未満の場合の検査に対する補助の上限額が2万円から3万円になりました。補助金額、検査開始時の妻の年齢が35歳未満の場合、上限3万円、35歳以上、43歳未満の場合、上限2万円。補助回数、一組の夫婦につき、不妊検査及び不育所検査ともにそれぞれ1回限り、申請期間原則として不妊検査及び不育所検査期間終了日の末日の属する年度内、その他、生殖補助医療の一部補助事業も実施しています。詳しくは町公式ホームページをご覧ください。下に、不妊検査費、不育所検査費、補助金交付事業、生殖補助医療の一部補助事業の QR コードがあります。申し込み問い合わせ、健康づくり課、電話 581-2121 内線211-217、年金特報、年金についての情報を毎月お届け、今月はご存知ですか、付加年金、国民年金第1号被保険者、自営業者、学生など、または任意加入被保険者は、毎月の国民年金保険料にプラスして、付加保険料月額400円を納付することで、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされ、将来受給する年金額を増やすことができます。付加年金額、受け取れる付加年金額は、200円かける付加保険料、納付月数となります。例として、付加保険料10年間納付した場合、付加保険料の納付額イコール、400円かける120月分10年、4万8000円。付加年金の年金額、200円かける120月分10年、イコール2万4000円。年額、留意事項、付加保険料の納付は、申し込みをされた月分からとなります。定額保険料納付せず、付加保険料のみを納付することはできません。納期限を経過した場合でも、期限から2年以内であれば、保険料を納めることができます。老齢基礎年金と合わせて受給できる終身年金ですが、付加年金の保険料は定額のため、物価スライド、増額、減額はありません。次の方は納付することができません。第1号、被保険者または任意加入被保険者以外の方、保険料納付の申請免除、全額免除、一部免除、納付猶予、学生納付特例の承認を受けている方、法定免除を受けている方、国民年金基金に加入中の方、 申し込み、本人確認書類、運転免許証など、基礎年金番号がわかるもの、年金手帳、基礎年金番号通知書などを持参し、町民課へお申し込みください。問い合わせ、熊谷年金事務所、電話 522-5012、問い合わせ、町民課、電話 581-2121、内線 111-112、問い合わせの際は、基礎年金番号、住所、氏名、生年月日を確認させていただきます。17ページ、健康広場、みんな健康、元気、生き生き、寄居町、熱中症だけじゃない、暑い夏には冷え症にもご注意を、ワンポイントアドバイス、冷たい飲み物や冷房が欠かせない季節がやってきました。この時期は特に熱中症や脱水に注意が必要ですが、暑い夏でも油断できないのが賃貸の冷えです。特に夏は冷たい食べ物や飲み物を摂取する機会が多いため、手足温かいのにお腹だけが冷える、内臓型冷え症を引き起こしやすいと言われています。内臓が冷えると血流が悪くなり、むくみや頭痛、肩こりなど様々な不調のもとになります。また血流が悪くなると胃腸の働きが弱まり食欲も低下し夏バテにもつながってしまいます。熱中症だけではなく身体の冷えにも注意し暑い夏を乗り切りましょう。内臓型冷え症のサイン、こんなことはありませんか？お腹を触ると冷たい、便秘や下痢などお腹の不調が多い、疲れが溜まりやすくよく風邪をひく、心当たりがある方は気づかぬうちに身体の内側が冷えているかもしれません。内臓を温めるポイント、温かい汁物や身体を温める食材、生姜、人参、納豆、肉類などを取り入れる、冷たい飲み物を一気飲みしない、シャワーだけで済まさず40度C前後のお湯でゆっくりお風呂に入る、ストレッチや軽い運動で血流を良くする。8月の保健事業、問い合わせ健康づくり課、電話 581-2121、 内線 211-212。 なお感染症対策のため受付の際に当日の体調確認を行います。また終了後は速やかにお帰りください。乳幼児健康審査、1歳6ヶ月時健康審査、24日木曜日、対象令和3年12月生まれ、令和4年1月生まれ、3歳児健康審査、3日木曜日、令和2年2月生まれ。場所はいずれも役場7階検診室、受付時間通知でお知らせします。持ち物、母子健康手帳、役場からの通知、お子さんの歯ブラシ、3歳児や尿の入ったビニール袋、なお変更になる場合は対象者にご連絡します。乳幼児健康相談、予約は必要です。29日火曜日、時間9時30分から11時、場所役場7階検診室、対象乳幼児とその保護者、持ち物母子健康手帳、バスタオル1枚、パパママの健康相談も同時実施しています。ぜひご参加ください。心の健康相談、予約が必要です。23日水曜日、時間13時30分から14時30分。場所、役場2階健康づくり課。対象、心の健康について悩みをお持ちの方、その家族及び関係者、パパママ学級、予約が必要です。1日目、18日金曜日、2日目、31日木曜日、時間13時から15時50分、場所役場7階検診室、対象定員、パパママになる方、妊娠16週以降の安定期の方、6組、持ち物、母子健康手帳、筆記用具、なお事前予約制で2日コースで実施します。ふるさと健康体操、生活習慣病予防系運動教室、3日、17日、31日、各木曜日、時間10時から11時、場所、勤労福祉センター、寄居会館、3階、 スポーツレクリエーション室、28日月曜日13時30分から14時30分、オブスマコミュニティセンター多目的ホール、持ち物、運動しやすい服装、水分補給できるもの、上履き、マスク、なお前日自主活動日となります。休憩時間など近距離での会話時はマスクの着用が推奨されます。熱中症警戒アラートが発表された場合は中止になります。新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口、県新型コロナウイルス感染症総合相談センター、電話 0570-783-770、 ファックス 050-8887-9553、 聴覚障害者用専用、24時間年中無休の県民サポートセンター、受診相談センターでの相談受付は終了しました。